失礼して座ってお話をさせていただきます。ご紹介いただきました荒木でございます。今日は本当に暑い中皆様こんなおいでいただきましてありがとうございます。またこの場所を提供いたしましたご主人も本当に感謝を申し上げます。この先ほどお話もありましたようにポスターはやはりですねこういう場所に貼っていただいて、なんとなく見ていただくというのは一番情報が集めやすいということでございまして、やはりお蕎麦食べながらそういえばこの人どっかで見たことがあるとかですね、そういう情報が入ってくることを本当に切に期待をいたしております。それでこのポスターはお気づきになられる方があるかもしれませんが、この情報提供はお近くの警察署交番へというのは書いてございます。でこれが実はすごく大事なことでありまして、政府の出してます広報機材にはですね、情報があったらここへというのはどう見ても全く書いてありません。もう一つよく地下鉄の駅なんかに貼ってあります我々は見捨てないっていう政府のポスター、あれご覧いただいてもですね、あん中にその情報提供はここへというのは一言も書いていないですね。ですからこれであれば何か見て気が付いた方は警察にご連絡をいただくか、あるいはうちの電話番号もありますので、こちらにご連絡をいただくということができるということでですね、そういうことだけでも一つ大きな意味があるのではないだろうかと思います。で今お話の中に田口八重子さんの話がありましたが、田口八重子さんだけではなくてですね、認定されている拉致被害者の中で一番最初の方、久米豊さん、この方も拉致は東京の拉致ですね、三鷹市役所のガードマンで、そして、お金を借りていた砂金業者、現在も西東京市に住んでおりますけども、この李秀吉という人物にですね、要は騙されて能登へ連れて行かれたと。ですから連れ出された場所は能登ですけれども、実際に拉致の現場はですね、事実上東京であるということでございます。で、ここに来られている方は皆さんお分かりの方が多いかと思いますけども、拉致が海岸線で、今でもまだイメージとして海岸で拉致をされているというようなふうにですね思っている方が多いんですが、これはもう全くの間違いでございまして、現場となる場所はもう全然その海岸も何も関係がないと。でいわんや東京みたいに極めてですね、人の移動が大きくて匿名性の高いところであれば、逆に拉致というのは非常にしやすいんだとこういうことを認識していただければというふうに思います。今日生島さんお見えですけども、生島さんも本当に東京都内で、いなくなっているわけですが、ここにおられる方も本当にですね東京の街中で、いなくなっているという方が非常に多いということで、ございます。で、この間この間今小賀先生のお話の中にもありましたね、参議院選挙も済みまして、そして、残念ながら拉致のことなどは全くと言っていいほど争点にはならなかったと。自民党が大敗をした中で、中山京子さんが好意で得点をしたというのは、それなりのもちろん意思表示であったと思うんですが、選挙自体には、一切争点としてはなっていなかったということが残念ながら現状ではないだろうかと思います。で、この間、この安倍政権ができましてから約1年間のことを最近改めて思い直していまして、安倍さんになったことによる逆効果というのはですね、私は非常に出てしまったのではないかと思っております。さあどういうことかというと、あれだけ拉致のことを一生懸命にやってきた安倍さんが総理大臣になるんだから、もう任しても大丈夫じゃないかという意識がですね、全体の中にやはり蔓延してしまったのではないかと。安倍さんだからやってくれるだろうということでですね、それが運動の低下につながっていなかったのかということを私は最近実は非常に感じております。各地の救う会の方なんかともですね、いろいろ話をして、やはりですね、例えば集会やっても動員がしにくくなったとか、あるいは署名を集めようとしてもですね、なかなか集まりにくいとか、官報もなかなか集まらないとかですね、大変お恥ずかしい話ですが、我々調査会もですね、基本的には官報だけで、いろんなところからもですね、もちろんお力をいただいているんですが、結局、突き詰めてみれば官報でやっているわけなんですけども、それもですね、非常に少なくなったということが、この間からちょっと SOS を出してしまった原因の一つになっているわけでございまして、問題は本当は、その安倍さんが拉致問題を本当に解決をしようということであれば、よりさらに運動をですね、高めていかなければいけなかったのではないだろうかと、私自身もそういう意味で言うと責任を一つ感じているところでございますが、どうも安心をしてしまっている間にどんどん事態がですね、時間だけが過ぎて 行ったのではないだろうかということを最近非常にこれは懸念をしております。で、まあ、さっき言いましたこのポスターで政府のポスターと東京のポスターがこの情報提供のこと一つについてもですね違っているということはやはりそういうところに意味がありまして、政府の対策本部の方々と話をしていてもですね何とかして解決をしなきゃいけないというような何と言うんですかねこう切迫した感情というのがあんまり感じられない、まあ、正直言って助かってくれればいいなぐらいのですね感情ではないのだろうかということをですね、その担当者の人たちと会うたびに私はもう本当に痛感をしています。真面目にやってる人も確かにいるんですけどもなんか全体の雰囲気はですね、あそこ行きますと極めてまったりした雰囲気が包まれてまして切迫した感じですねもともかく今助け出さなきゃいけないんだというような感じはですね残念ながらあまり感じられないというのが正直なところで、ございます。で、この間まあ、中には読まれた方もおられるかもしれませんが私が月刊誌の諸君に、連載しているものの中で、まあ、今回アンミョンジンさんのことをちょっと少し長めに書かせていただきました。で、あの中で実は私ちょっと一つとんでもない間違いをしております。どこかと言いますと一番最初に横田めぐみさんのことについて情報を出した方これ現代コリアの平成8年10月号にですね記事が載っかったも石高さんの論文で記事が載っかったものですがこの情報を出した人とアンミョンジンさんが同一人物であるというふうに私あの中で書いたんですがこれは後で石高さんからもちょっと指摘をいただきまして全く別人であるということでした。で私も実は最初はこれは別人だというふうに思って人にもそう言ってたんですがだんだんこんがらがってきましていやあれはやっぱり同じ人物じゃなかったのかなというふうに思って、そしてですねあんまり確かめもせずに職に書いたんですが改めて考え直してみますと情報はそれぞれ別々の情報でございまして全くアンミョンジンと別の脱足者亡命者の方が言った情報だったんですね。でそれで、まあ、改めて考え直してみるとですねアンミョンジンさんはたまたまその平成9年の2月3日にこの情報が出たことによって、それを見てですねこれ私見たというふうに言ったことで明らかになった情報だったんですね。でところがじゃあ考えてみるとあの情報というのはその石高さんが書いてまあ、暗記部の人から聞いて書いて、いたわけですけどもあの時点でもうすでに、日本の政府には情報が渡されていたと渡されていたのがどうは潰されてしまったんだということだったんですね。でそれが明らかになりそして横田めぐみさんだということが分かってそして西村慎吾さんの2月3日の質問に行くとでその直後に高瀬仁さんがソウルに行くときにですねそのアイラと産経を持って行ったことでそれがアンミョンジンさんがこの人が見たということで明らかになったということです。でということはアンさんがあの時ですねその情報に接していなければあるいは本人がそういうそれまでも知ってたけどもちろん言ってなかったわけですね。日本人たちのことは暗記部にも一言も言っていなかったと。でそれをもし言わなかったらどういうふうになってたかというともうあの話はそこで止まってた可能性だってないとは言えない。あの時やはり目撃したという人があったことのショックがですねその先につながったという理由ことは間違いないことでございまして、まあ、そういう意味でもアンミョンジンという人はですね非常に重要な役割を果たしたと思うんですが同時にその情報がすでにあったにもかかわらずそれを日本政府がどこかでブレーキをかけて止めていたということはこれはやはり極めて重大な問題であってそのことについては基本的に今も変わっていないというふうに思えるのが思えるわけであります。で、あの時めぐみさんのことが出るにあたっては今日お見えの横田代表がですねご家族の中で、お名前を出すべきかどうかということで、まあ、相当いろんな議論があった時に、まあ、横田さんがお一人、ともかくこれは名前を出さなければここで終わってしまうということでですね決断をされてそして、まあ、それによってこの問題が、まあ、明らかになったと。あの時もし横田さんも、まあ、早紀江さんですとか息子さんたちの意見にですね、まあ、同調して、じゃあ匿名のままでいこうというふうに言っていたら、まあ、今日のことはなかっただろうというふうに思います。でしかしそういうことを考えてまいりますと結局この問題を動かしてきたというのはですね その時その時にご家族であり、あるいは民間の声であり、そういうもので動いてきたのではないだろうか。ね、そして政府のですね、意思として拉致問題を解決しようというふうなことというのは、実はほとんど動いてきていなかったのではないだろうかというのが、まあ、結局ですね、トドの詰まるところの結論でございます。だから、その声がですね、安倍さんだから大丈夫だということで弱まるということは、これは実は非常に危険なことでありまして、安倍さんだからこそもっともっと大きな声にしていかなければいけないと、これは今からでもなんとかですね、正していかなければいけないことだと思います。で、今日生島さんがお持ちの、生島浦さん、お母さんのお写真をお持ちですけども、お母さんが亡くなったとき、ほぼ同時にですね、曽我ひとみさんのお父さんが亡くなったんですね。1週間、同じ日でしたっけ。そうか、同時だったんですね。それで、まあ、私は生島さんのお通夜にもちらっとお顔を出したんですけども、あの時本当に感じましたのは、曽我さんのお父さんのですね、お通夜お葬式の場面というのはテレビでも報道されまして、まあ、政府の関係者とかですね、県の関係者とか皆さんたくさん、来ていたわけですけども、まあ、生島さんのお母さんのお葬式の時はですね、まあ、本当にまあ、ご高齢で身内の方が少なかったということもあるかと思いますが、もう本当に内屋の方だけでのお葬式でございまして、なんでこんな違うんだろうなということを、まあ、非常に感じました。認定をしているということとしてないということだけでですね、まあ、核も大きな違いがあるんだということを、本当にああいう時になるとですね、つくづくと我々感じさせられることでございます。政府の対策本部の人たちと会うと、認定していてもしてなくてもですね、扱いは変わりませんという言い方をするんですけども、決してそうではない。現在政府がやっておりますふるさとの風という北朝鮮向けの短波放送でも、家族会の方々、それから家族会に入ってませんが石岡さんのお兄さんですね、認定被害者の方についてはその家族のメッセージを放送しています。石岡さんなんかについてはですね、最初ご本人やるつもりなかったんですけども、わざわざ、対策本部の方から電話かけてですね、やってくださいって言って、そしてお願いして声を流しているんですね。ところが我々ですね、対策本部の人たちからこのふるさとの風について意見を聞きたいと言われたときに、それじゃあせめて最初はその特定失踪者のご家族のメッセージも流してもらいたいというふうに言ったんですが、まあ、これはやはり認定されていないとですね、認定している人と一緒になるとまずいというふうに言われたんですね。でそれだったらせめて別にですね、この方々拉致被害者だと言わなくてもいいから、名前だけでもですね、いつどこで東京のどこでいなくなったとかですね、そういうことの情報だけでも流してくれませんかということをですね、再三再四お願いし、それから西村慎吾さんの質問収集などでもですね、書いてもらったんですけども、一切やる気はないということですね。これはもう明確な拒否です。検討しますとかそういうことじゃなくて、明確な拒否をしていると、もうどう考えたってですね、おかしな話ですね。でそういう状態でやってたら、こういう方々の情報っていうのはですね、私は絶対に集まらないというふうに思います。で確かに拉致じゃないかもしれないんですね。それはもう我々だってですね、やっていて、まあ、ご家族のその本当の気持ちというのは私も分かりません。正直言って当事者じゃないんですから分かりませんけども、しかしまあ時々はそれに触れるものとしてですね、それはもう拉致でなくて日本国内で元気で見つかってくれたらですね、その理由はどんな理由であれそれ構わないんです。別に全然それで構わないんですけども、ともかくその失踪していなくなってどういう思いかっていうのは、これはもう横田さんも同じようにですね、一体どうやっていなくなったのかも分かんない、事件か事故か自分で失踪したのかは何も分かんないっていう状態のですね、生き地獄が続くということから考えたら、それはですね、例えばここにおられる方が拉致ではないということは分かったしてですね、まあ、北朝鮮はそうするとですね、いやほら見ろじゃないかっていう、こう違うじゃないかというふうに言うんですけども、それでおしまいの話なんですね。でもうすでに北朝鮮は、キム・ジョンイルが拉致を認めているわけですから、今さらですね、今までやったことがないと言ってたのが拉致だというふうに認めているわけですから、別の人がですね、そんな他それ以上やってない人だとそんなも嘘に決まっているわけで、それがですね、例えばここにおられる方の誰かが日本国内で見つかったからといって、北朝鮮が拉致をやってないということには何もならないわけですね。ですからもうこれはもう可能性があるということでやって、そしてその結果見つかればですね、もうそれに越したことはない。で我々は今までやってまして、大体20人ぐらいですね、拉致でなかったということが分かった方がおられます。 公開の方もいれば非公開の方もいる。で、まあ、お一人東京で、もうこの中にはお写真はありませんけども、市川千佳子さんという足立区の小学校の先生がですね、残念ながら殺人事件の被害者で、おられたということがまあ分かったと。まあ、そういうことあったんですけども、非公開の方でも我々は見つかったらですね、非公開の方がお一人見つかりましたということをですね、発表してます。で、それはどうしてかというと、非公開の方発表しなくたって別に誰も分かんないわけですよ。誰も分かんないのにあえて発表するのは、ここにおられる公開の方々の中でもやはり拉致でない可能性の方はいるんですよということを言っておいた方がですね、より理解がしやすいだろうと。で、そういうことで、そういうこともあるかもしれないということで、ともかく情報を何でもいいから集めてもらうと。で、例えばこういうふうにやってることでですね、ひょっとしたらなんか情報がですね、そういえばこの人のことはとか、あるいはまあうまくいけばですね、日本国内にまだ工作員たくさんいるわけですから、かつてそれに関わった人間なんかでですね、見てそういえばどうしてもこの人のことはやはり気にかかるということで、例えば匿名の情報でも何でもですね、出していただければいいと思いますし、あるいはこういうものを見ているうちにこの中に乗っかってない方、福留久美子さんですとか、あるいはまあ横田さんでも何でも結構なんですけども、その認定された方でもですね、拉致にかかった人が実はというふうにですね、言ってくれるということが、まあ一番ありがたいことでございまして、まあそういう意味では、こうやっておそば屋さんに貼っていただくというのはですね、まあ極めて私は重要な意味があるというふうに思う次第でございます。で、東京の都内で拉致というのはどういうふうに行われるのかと、これはですね、別に東京に限らないんですけども、やはり何かの理由があることは間違いがないと。で、基本的には北朝鮮にとって拉致をやるというのは当たり前のことですね。北朝鮮側は拉致というのはその日本がですね、植民地支配をしてその生産をしてないという状況の中で、たまたま一部の人間が勝手にやったんだというようなことを言っているわけですけども、これはもちろん全く嘘であるということは皆さんよくお分かりだと思います。もし植民地支配をしたという理由でですね、拉致をするんだったらば、じゃあルーマニアもタイもですね、北朝鮮を植民地支配したのかということになるわけであります。何の関係もないところからも拉致をする、韓国からは朝鮮戦争中に連れて行った人を入れるとですね、まあ、9万人とも言われるような人が連れて行かれているわけでございまして、それはですね、別にもう植民地支配も何も関係がないわけであります。で、ともかく足んなければ持ってくればいいというようなことで連れてくるわけですね。で、その間には自分で行く人も入ってます。で、お蕎麦屋さんじゃありませんけども、日本でですね、本を出してます藤本健二さんという寿司屋、寿司職人の人、あの人は要はまあその金正日がですね、そういうものを食べたいというのが要は最初の理由で、北朝鮮に渡るようになるわけですね。で、技術者なんかで人によっては、中国へ旅行ということになってて、中国で北朝鮮のパスポートを渡されて、そして北朝鮮に入って、で、仕事をして、まあ、出てきて、で、戻ってくる。日本のパスポートには中国に行ったことしか書かれていない。こういうような人というのはかなりいるというふうに聞いてます。で、しかし、それもダメだった場合、自分から言ってくれない。でも、こういう技術の人が必要だということになった場合には、例えば何かの形で、一番早いのはですね、なんとなく北朝鮮に例えばシンパシーを感じてて、集会なんかに出たことがあると。そういうような人であれば、そういう人に声をかけて、ちょっと一月ぐらい行ってきませんかというふうに言うと。で、そしていいですよって言ったらば入れて、そのまま返さないと。で、技術者ってわけじゃありませんけども、ヨーロッパたちの3人はみんなそういうに近いですね。ちょっと入って、で、また出てくるつもりだったらば出してくれなかったと。で、技術者という意味で言えば、やはりですね、その北京経由で入ったりするのの、まあ、バリエーションみたいな形で、行って出られなくなったという人もかなりいるであろうと。で、あるいは今度はもうちょっとですね、乱暴なケースで、人間関係を何かして作って、そしてですね、どっかへおびき出しておいて、そこから先はあとは強制的に連れていくというケース、まあこういうケースがおそらく一番多いんではないかなと私は思います。で、まあ例えばこの間、去年ですね、目撃証言があったということで発表されたこの日高信夫さん、この方は調査会の事務所がある飯田橋の近く の印刷会社に勤めた方ですが、この人がいなくなっている。で、この人とこの早坂さんもこの人も印刷の仕事をですね、で、あと千葉の方とか何人か印刷関係の仕事をしている方がこの辺り1970年ぐらいにですね、いなく この、そういうふうにですね、いなくなっているというのは、その頃印刷の仕事の人が欲しいなというような意向があって、それが伝えられて、まあ、それ以外にこうずっと住んでる人間でですね、エージェントみたいなのが自分の近くにこういうのがいると、場合によったら飲み屋なんかでですね、隣に座った人ということがあるかもしれません。そういうのをこう探しててですね、で、そして、まあ、騙してどっかへ連れてったという可能性が、まあ、かなりあるのではないだろうかというふうに思います。だからそういう意味で言うとどこでもできるわけですね。海岸なんか別に必要じゃないです。横田さんの事件だってあの新潟ですから海岸の事件というイメージがやっぱ多いですけども、実際に拉致をされているのはご自宅の近くで、車の中に引きずり込まれてですね、そして連れて行かれているというケースでございまして、これはもうやはりかなりみんな狙ってやったというケースがおそらく多いだろうと。海岸でですね、たまたま偶然に、連れてってしまったというケースというのは、これは工作員が中にはですね、侵入した証拠で持ってくるっていうのがあったという話もありますけども、それよりはおそらく計画的にですね、狙って連れてったというケースが多いんだろうと思います。で、北朝鮮という国からすれば、連れていくのは当たり前の話ですから、工作員はやはり連れていけばですね、それが何かの点数に関わった可能性がある。あるいは場合によったらば、ヤクザをですね、下請けにして、そしてそのヤクザに、金を渡して連れてこさせたというようなケースもあるのではないだろうかという感じがいたしております。で、そういうことを考えるとですね、やることが当たり前だと思っていれば、今政府のパンフレットなんかによく書いてあります70年代の後半から80年代の初めっていうのはですね、これ真っ赤な嘘というか全くの認識の違いで、あるというふうに思えます。これはキム・ジョンイルがですね、拉致の指令を出したのが、まあ、76年ぐらいということでですね、そういうことに、を思っているのではないだろうかというふうに思うんですけども、我々が見ていてですね、その70年代の前半、あるいは60年代にいなくなった方々、まあ、この中にもたくさんおられますし、あるいは、80年代の後半以降にいなくなった方もたくさんおられるんですけども、いなくなり方から考えてですね、拉致が疑われる人たちでいなくなり方から考えて70年代の後半から80年代の前半って特別な特徴というのは私はそんなにないと思ってます。量的に多いということあるかもしれませんが、そんなに極端に多いというふうな感じもしない。それより前からずっと計画的にやっていて、そしてその後もですね、やはり計画的にやった拉致というのが続いているのではないだろうかというのは、まあ我々が実際にですね、これ調査してきてみてのですね、感覚でございます。北朝鮮という国にとって拉致をするというのはもう金日成の時代から当たり前のことであって、その当たり前のことをやっているわけですから、金正日になってですね、多少拍車がかかったというようなことがあったとしても、現実にはその時だけのことではあるはずがないということでございます。だからもうずっと昔からやっていると。そして東京は非常にその匿名性がある場所ですから、全く知らない人がどっかにアパートに住んでいてもですね、全くわからないわけですね。で、誰がいなくなってもですね、一人住まいしていたらわかんない。久米豊さんなんかを狙ったというのはおそらくやはり、まあ、当然ですね、周りにあんまり縁故がないということを狙っているわけでございまして、そして、そういうことから考えればですね、もういくらでも逆に非常にやりやすいこの東京という場所はですね、場所であるというふうに言わざるを得ないだろうと思います。田舎なんかで、もうその向こう三軒領土内ですね、誰が住んでてどういうところに勤めてどういう暮らししてるかっていうのが分かっているような場所であればいなくなればおかしいというふうになるわけですけども、まあ、ここはそういうところではないということですね。で、実際私もですね、かつて新宿で、昔ミニチャートに勤めた時に通勤経路が歌舞伎町でですね、西武新宿から地下鉄から西武新宿に乗り換えて帰ってました。で、歌舞伎町を、まあ、途中通るわけですね。で、ある時仕事の合間にですね、暇だった時に、夕方ですね、ふらふらっと歌舞伎町を歩いてたらば、たまたまマダンという名前の店が目に入りまして、これまだ80年代の半ばぐらいだったと思いますが、マダンというのは朝鮮語で広場という意味なんですね。で、まだ韓流ブームも何もない頃で非常に珍しかったんでですね、その、まあ、スナックですが、まあ、入ったんですね。で、まあ、入ったらば速報はですね、そこのマスターからいきなり飲んでたら出された名刺がですね、 統一革命党日本代表部ということで北朝鮮の工作機関の名刺を出されてですね、まあ、大体こういう名刺なんか出すのは大したことはないんですけども、まあどちらかというとそのママさんの方がもうちょっと大物だったみたいでですね、まあ、しかし、まあ、その後仲良くなりまして、まあ、私もあの、まあ、向こうがあの所在明らかにしたんでですね、こっちも明らかにしないとあの卑怯だと思ってですね、民社党の名刺出しまして、まあ、それから時々飲まし、あの、まあ、ちゃんとお金払ってあの飲んでたんですが、あの少し安くしてもらってですね、飲んだりしておりまして、いたんですけども、あれもし例えばですね、あの私が入って最初の時一人しかお客いませんでしたから、酒の中にですね眠り薬でも入れられて眠ってしまったらば分かりませんよね。あので酔っ払いみたいに見せかけてですね肩担がれて、あのおい大丈夫かなんて言いながら声かけながらですね車乗っけちゃったらば誰も分かんない、で、職場の方にですね例えばいつまで経っても帰ってこないっつって、家族が心配してですね職場に電話する、いや普通に夜出てきましたよという話になると、警察に行ってもですね家出人の捜索願いぐらいしか受け付けてもらえない。で、なんかあの、悩みとかありませんでしたかというふうに聞かれてですね、そういえばあいつこの間ふられたみたいだったとかですね、なんかそんな話になればですね、いやじゃあやっぱりそれでいなくなったんだろうという話で片付けられてしまうということがあったのではないだろうかというふうに思います。でそういうふうにして実際ですね拉致をされた人というのは当然あのいてもおかしくないことでございまして、まあ、そういうことを考えると東京というのは何でもできる場所だというふうに思った方がよろしいのではないだろうかという感じがいたします。でだからじゃあこういうのどうしなきゃいけないのかと、これですねやはり、そういう状態の中で完全に拉致をですね防ぐなんてことは非常に極めて難しいことであります。でまだですね、日本人の拉致の場合はそれでもご家族がいればご家族がまだ声を上げてくれて、なんとかこう世論になる可能性がある。で久米さんなんかの場合はあれ犯人が捕まってなきゃですね家族がいないわけですから誰も何にも言ってるはずがないわけですね。でそれ以外の方々でもおそらく家族がいない人を狙ってやって成功していれば誰も何も言わないはずであります。でそういう人もまあ非常にたくさんいると。それからあとおそらく日本人以上にですね、在日の拉致というのもかなりあるんじゃないだろうかと私たちは推定をしています。で我々のリストの中この東京の方々の中にはないですけども在日朝鮮人の方でですねいわゆる帰国運動と別に拉致をされたのではないだろうかというふうに思われるケースというのが結構いろいろありまして、これはですねほとんどご家族が数人我々に名乗り上げている方はございますけども、それ以外はですねもう全く分からない状態のままに今日に至っているということでございまして、まあ、ここら辺もですね、まあ、我々としては非常に大きな問題だろうと思います。でそういうふうに非常に大きなことをですね、防ぐということはなかなか難しいんですね、これはですね防御という形では絶対にこれはできません。でそれはどうするかというと、ともかくですね少なくとも今拉致をされている人たちはどんなことをやってももう草の根を分けても見つけ出してですね探し出すぞということをですねやっていかなければいけない。でそして拉致をされていると分かった人はですねもう何が何でも取り返すぞという意思を我が国が見せていかないと北朝鮮は返してこないだろうというふうに私たちは思っております。でそのためにはだからやっぱりこういうのが必要なのはですね、こういう情報をという話が、政府も昨年度3月ぐらいにですね何回か拉致のことの、放送をテレビコマーシャルをやりました。で、拉致は許せないのは当たり前の話でございます。そんなことわざわざですね膨大な金かけて政府がやるなと、なんか誰も分かってないですね。どこの日本中にいる誰に聞いたってですね拉致許せますかって、はい許せますなんて人はほとんどいないわけでありまして、換算金くらいだと思いますが、それ以外みんな許せないわけですね。で、それをですね言われたって困るわけです。それよりももし例えばですね金かけて、ポスターを作る、あるいはですねテレビコマーシャルをやる、パンフレットを作るというんであれば、もうともかく拉致今のうち喋った方が身のためですよというですね脅迫するぐらいのですねコマーシャルでもした方がいい。今情報を出してくれればですね、警察も不問にしますよと、まあ、警視庁の方もおられるんでですね そういうこと言っちゃいけません、いけないかもしれませんが、ともかく今のうちに行った方が身のためですよと、今吐けばですね、あなたは本当にですね、皆さん大事にしてあげますよと、で最後まで言ってですね、他のこと分かってからバレたらですね、あなた必ず捕まえますよというふうにですね、それくらいの脅かしをするようなことをしなければいけない。この間ニュースでですね、外国の記者をですね、対策本部で呼んで、そして拉致のことについてご家族の方々に会っていただいたりとか、現場を見せるというような話を言ってましたけども、まあ、その対策本部の人たちがですね、自分で自腹切って外国から呼んでいくんだったら構いませんが、税金使ってですね、そんなことやることかと、ジャーナリストっていうのはですね、本当にその価値があると思えばですね、自分で金使ってですね、やってくるわけですね。わざわざですね、顎足つきで呼んできてですね、そういうことを書かせるんじゃ北朝鮮と何の変わりもないと、いうふうに思います。もうなんかですね、見てると何に金使っていいんだか分かんない、何やっていいんだか分かんないっていう状態ではないだろうかと、いうふうに私ども思っておりまして、本当はですね、やんなければいけないことってのは山ほどある。で政府の中でも何やんなければいけないかって分かっている人たち、実は本当にこのことに直接携わっている人はたくさんいるんですね。こんなことじゃダメだというふうに言っている人は我々も政府のですね、いろんな立場の人から話を聞いておりまして、しかしなかなか動かすことができないというのが残念ながら現状でございます。それを我々は何とかして変えていかなければいけないんですが、変えるのには何が必要かというと、やはりですね、皆さんの声が必要です。こうやって暑い中ですね、この36度ぐらいあるだろう、暑い中をですね、こうやって来ていただいて、お話を聞いていただくというようなことをするお気持ちのある気持ちがですね、まさに政府を動かして、そして拉致の解決につながるんだということです。この声を絶対にですね、小さくしたらいけない、任しといて大丈夫だろうと思うとですね、絶対にそうはいかなくて逆の方向に行くということでございます。なんか近々山崎拓さんが平壌に行くという話が出ております。で28日から30日は韓国の大統領とですね、北朝鮮の金正日がですね、また2泊3日もですね、何しに行くんだかよく分かりませんけども、行って話し合いをしてくるということでございます。でほっぽらかしとくと、もうどんどんどんどんこの拉致の問題はですね、渦も出てしまうと。日本政府は今なんとかですね、それでも支援をしないというところで止まってますけども、下手をしたらばそういうところもですね、なんかちょっとした餌を与えられて、そして分かりましたと言ってですね、そのアメリカや中国やそして南北朝鮮のですね、ペースにはめられてしまわないということも限らないわけで、そこにはめられないために必要なのは世論だと、もう結局最後はそこにやってきてしまうんだということをですね、ご理解をどうかいただきたいというふうに思うわけでございます。我々は今度お盆明け、お盆休み明けにですね、20日ごろに例の問題の朝鮮中央放送委員会のアナウンサー、シンボムアナウンサーのですね、と、薬田富安さんの声のですね、ご家族の声の鑑定の結果がだいたい出るという予定になっております。で、まあ、その結果も踏まえた上で、20日過ぎからですね、具体的に動こうと思うんですけども、今のところ政府は我々より前にこの情報に接していたということはもう間違いないにもかかわらず、全く動いた形跡が見えないということでございまして、まあ、ここがもしこれは新聞さんが薬田富康さんであるということがはっきりすればですね、もうここをきっかけになんとか切り込んでいきたいというふうに思っているわけでございます。で、そして、我々何度も何度も言ってますし、ぜひ皆さんにもご協力をいただきたいんですが、この問題の解決というのはですね、話し合いでは絶対に解決はできません。話し合いをするにしてもそこにですね、力の裏付けが絶対に必要になります。日本がですね、その力を行使するという裏付けなくしてこの問題は絶対に解決はできません。そんなちょこっと話し合いをしただけでですね、帰ってくるぐらいであればもうだいたい拉致なんかするわけがないはずでありまして、こういう状態の中で拉致が起きて、そして返してこない、この間の北朝鮮の外務省の備忘録なんていうのを見ればですね、読んでいくとですね、一体なんか日本が悪いんじゃないかというふうに思えてくるような内容でございます。そういう相手から取り返すためにですね、ふざけたことを言ったらば恥倒すという力が必要でございまして、それをやはりやっていくのはですね、軍隊がいなければいけないと。どこまで使うかは別としてですね、やはりその裏付けがなければ問題解決しないというふうに私は思っております。 で、幸いここにもですね、私含めまして3人予備自衛官がおりまして、上島議員とですね、でさらに今古賀議員の息子さんも予備自衛官補として訓練を受けているそうですので、だいぶ昔に比べるとその比率が高くなったなという感じがいたしますので、我々はもう招集が来れば直ちにですね、これを迷彩服に着替えて北朝鮮に乗り込む覚悟でおりますので、そういうもう絶対にですね取り返すんだという意思が向こう側に伝わればですね、あの国は力しか信頼してないんですから、こっちが力を使うぞという意思があればですね、向こうはそれに応じてこざるを得ないということでございます。で、それがそういう意思が国民全体が持つことによって、今度はですね、北朝鮮側はもうだけではなくて他の国もですね、日本という国に対して手出しができないというふうに思うわけですね。それがなかったらもういつまでたっても拉致会社を取り返すことはできなければ、日本という国は何やっても大丈夫なんだと、もう周りからバカにされてですね、さらに被害者が出るということは間違いないわけでございまして、我々はまあそういう意味でですね、この決意と、そしてそれをですね、世論をバックにして実行させていくということが、まあ、絶対に必要であろうということを、まあ、思っている次第でございます。いろいろございますけれども、本当にですね、この拉致問題をこの10年間進展させてきたのは、もう他でもないここにおいでの皆さんのこの熱意があったからということでございます。私はもうあと少しのところまで来ているというふうにですね、思っておりますので、もう少しの間、力をさらに高めていただくことをお願いいたしまして、お話を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。